デザインを学んで稼ぐ、売れるデザイン。この番組はデザインスキルを身につけて、集客や販売できるフリーランスやデザイナーになるのに役立つ、デザインと経営の話題をお届けしています。
グラフィックデザイナーの熊谷淳一です。アイコンをね、ちょっと初めて変えてみましたが、まあ、先月ですね、メガネを買い替えまして、10年かけてたメガネね、視力全然変わらないんですが、ちょっとね、若く見えるようなメガネにしてみました。メガネ変えたらガラッとね、なんか雰囲気変わったので、アイコンも変えちゃいました。SNS とかね、ホームページのポートレート写真も全部ね、変えてみました。まあ、どうでもいいんですけども、はい、すいません。今回はね、また AI 使ってみたらびっくりというね、お話をいたします。まあ、以前からね、AI はね、課金をしてね、使いたいなと思っていたんですよ。で、いろんな AI をね、まあ、無料のままね、様々な AI を使ってきましたが、どれに課金しようかなと、考えていたんですけども、結論としてね、ジェミニに課金ということで決めました。まあ、正確に言うと Google AI Pro というサービス名ですね。Google AI Pro の中にはですね、まあ、ジェミニの最新バージョンですね、3.0 もありますし、まあ、それ以外にもね、様々な機能とか様々な AI が入ってるんですよね。で、仕事柄やっぱり画像を作るということがね、多いので、生成 AI の、まあ、画像を作る機能がね、一番優れてるやつがいいなと思っていたんですが、昨年末にね、ナノバナナプロっていうバージョンが出まして、これがね、なかなか良さそうなんですよね。まあ AI って海外のね、製品がほとんどなので、日本人の顔をね、作ってもらってもなんか日本人っぽくなかったり、なんか中国人とか韓国人っぽい日本人の写真を作っちゃう AI が多い中で、まあ、このナノバナナはね、割と自然かなと思いましたね。それから、さまざまなね、Google のサービスと連動してますから、あと2テラのクラウドもらえたりとかね、それからディープリサーチっていうね、リサーチ専門の AI も入ってるんですが、これがまたですね、秀逸なんですよね。いろいろな調べ物もね、しますので、リサーチ機能もね、非常に良いものを探していたんですが、これがなかなかね、リサーチのレポートの分量がかなり作ってくれるんですよね。もう何ページにもわたって非常に細かくリサーチしてくれます。で、リサーチしてもらうときはやっぱりハルシネーションっていうんですか、この嘘をね、まことしやかに言ってしまうような、そういうこと、これ気をつけないといけないんですが、まあ、ジェミニのディープリサーチはね、参考元っていうのもね、ちゃんとリンクを貼ってくれますので、チェックができるということですね。まあ、いろんなメリットあるんですが、やっぱり一番ね、よし、ここにしようと思ったのはノートブック LM の凄さですね。
売れるデザイン。
ノートブック LM、まあ、一言で言うとですね、まあ、普通 AI っていうのはインターネットの中ね、飛び回っていろんな情報を拾ってくるんですが、やっぱり今言ったハルシネーションですよね。それが起きちゃう。で、ノートブック LM っていうのは、世界中を飛び回って情報を拾ってくるのではなくて、自分で用意した資料をノートブック LM にインプットして、その中からいろんな情報をね、加工してくれると、そういったツールです。だから調べ物なんかはノートブック LM では、まあ、限度があるんですが、まあ、そういうのはジェミニとかね、チャット GPT にやってもらった方がいいんですが、自分で用意した資料をいろんな形に加工して、まあ、情報を、使いやすくするというかね、利用しやすくするというツールですね。いろんな形っていうのはね、まあ、一言で言うと学習ツールと言っていいんでしょうかね。まあ、これなんか学生用に作ったというふうにどっかに書いてたと思いますけども、例えば参考書とかね、この中に入れるとすると、その教科の 教科を勉強するためのね、テストを作ったり、フラッシュカードを作ったり、マインドマップにしてくれたりとかね、あと長い文章を概要にね、まとめて、短くまとめてくれたりとかですね、何かを学習するときには非常に便利なツールですね。それからインプットするデータがですね、テキストだけじゃなくて音声とか、あとネットのね、URL とかね、YouTube の URL だったらその動画をね、全部文章化してくれたり、動画の内容を短くまとめてくれたりとかね、加工してくれるわけです。で、音声動画っていう加工があってですね、これどういうことかっていうと、まあ資料をですね、スライドの状態にして、そのスライドを見ながら AI 音声さんがですね、喋ってくれる、まあ動画を作ってくれるということですね。例えば僕は今ね、ポッドキャストでこうお話をしてます。僕の声がね、録音された音声データをノートブック LM に入れて、で、この音声を資料として動画を作ってくださいって言うと、なんとこの僕のお話の内容をですね、スライドにまとめてもらって、AI のね、日本人って言っていいんでしょうか、日本語で、ちゃんとね、解説してくれる、そういった動画を作ってくれます。まあ5分から7分ぐらいのね、動画ですけども、まあびっくりです。スライドの、クオリティもね、なかなかです。
売れるデザイン。
それから音声解説っていう加工の仕方もあるんですが、これはどういうことかっていうと、これはスライドがなくてですね、まあ2人の男女が出てきて会話形式でこの資料について語ってくれると、まあ資料の中身を解説してくれたりとかですよ。あとこの男女がですね、ディベートをするっていうモードもありまして、僕のこのポッドキャストの意見をまあネタにしてですね、まあ正反対の意見を交わすと、もう議論をするわけですよ。面白いですよね、聞いててね。で、その発音ももう AI かどうかわからないぐらいね、すごい綺麗な発音です。ただね、読み方間違えちゃう部分がね、まだあるようで、まあそれが課題かなと思いますね。やっぱ専門用語なんか、ちょっとまだ正しくね、読めない部分もあるみたいです。それからインフォグラフィックのね、加工もできるんですよね。もうこれには舌を巻きましたね。ものすごく緻密なね、イラストで、この資料の内容を1枚の絵にまとめてくれるんですけども、ちゃんと日本語もね、びっちり書いてくれるわけですよ。まあ、ところどころやっぱりまだね、日本語文字化けしてるところがありました。これも課題だと思いますけども、まあ修正すればね、使えるなと思います。いや、しかしこんなにね、簡単にこうイラストを描いてもらっちゃったり、その文章をまとめてもらったりとかね、できてしまうと、本当にイラストレーターではちょっと食べていけないなと。それから、こういうのね、作る時間がすごく短いわけですよ。もう1分とかね。一番時間がかかるのはディープリサーチかな。それでも数分ですからね。
売れるデザイン。
早くできるってことは、まあ量産できるということですよね。たくさんたくさんアイデア出してもらって、イラスト描いてもらって、あとは人間がやるのはね、選ぶだけということになります。こんなに簡単にね、デザインができちゃうということは、もう作業的にはもうコモディティ化しますよね。もう子供でもできちゃいますよ、これ。そうすると今まではね、こうイラストレーションを描く技能とかね、絵がうまい下手っていうのありましたけども、そういった概念もぶっ飛びますよね。絵をうまくなるにはものすごく時間かかるんですよ。練習してね、トレーニングしてね。まあでもそんな必要がなくなっちゃうということですよね。本当恐ろしいです。ただね、やっぱりビジネスユースとしては、なんていうんですか、このクオリティでいいんじゃないのという及第点のものはできますけども、やっぱりそのイラストレーターとか、あと企業のブランディングのね、個性を出すというところになりますと、ちょっと課題があるかなと思いますよね。誰でも作れるってことは、ましてや量産できるってことは、まあ同じようなものが世の中に溢れるということになりますからね。誰が作っても同じようなものと、いわゆるコモディティ化になりますから、そこをどうやって乗り越えるかっていうところが、これからのね、考えなきゃいけないところだと思います。 AI を駆使して他の人よりもすごい、ね、クオリティの高い画像を作ったりデザインを作ったり、そういった AI 使いみたいな、そういった技能とか知識を身につける人っていうのは稼ぐことができると思いますし、 AI を使わないでやっぱり人間じゃないとできないよねというもの、それができる人っていうのはやっぱ強いですよね。でデザインがコモディティ化してしまうとですね、大切になってくるのはそのデザインを作る能力ではなく、デザインを見る力、デザインを選ぶ力ですよね。何がいいデザインなのか、何が他者と差別化できるデザインなのか、そういった見る目、まあ審美眼というかね、そこを育てていかないといけないと思いますし、まあ、そこは AI ができないところですからね。ですから前回までもね、感性を磨くにはどうしたらいいかというお話をねずっとしてきましたけども、ますますね感性を磨く必要があるかなという思いが強まります。いくつか課題もありますが、あと1年経つとですね、文字化けも言い間違いも、まあ、クリアするんじゃないかなと思いますね。さまざまなデザイン理論を学んでね、素晴らしいデザインを作っちゃう、まあそういう日もね遠くないと思います。いや僕らデザイナーはね本当にどうやって食べていこうかなと路頭に迷ってしまうんですが、やっぱり大事なのは感性ですよね。
売れるデザイン、
まあ AI すごいすごいという話をしてきましたけども、じゃあこの AI を使ってね、もうデザイナーに発注せず、内製化しましょうと。じゃあ社内の人間がこの AI 使って実際チラシとかバナーとか LP とか作ることができるのかというと、まあなかなかちょっとまだ難しいんじゃないかなと思いますね。何が難しいかっていうと、そもそも AI を使えないっていうことですよね。AI で遊ぶことはできるけども、じゃあ例えばね繊細なレイアウトをどうやって作ればいいのかとかね、文字化けの問題もありますから、それをどうやって修正すればいいのかとかね、当然1回のプロンプトで、完璧なものはできませんから、それをやっぱり何回か、改善していかないといけません。 AI が作った、まあ、60点の、まあ、デザインをですね80点まで引き上げるという改善の仕方ね、それがなかなかね難しいところだと思います。そもそもそれが60点なのか70点なのか、ね、80点まで改善できたのかっていう判断はどうすればいいのかっていうところですよね。そこら辺はさっきもね言いましたが、やっぱり物を見る力、審美眼、感性ですよね。これがいいデザインなのかどうなのか、その目を磨く、見る力を磨くというのがやっぱり必要だなと思います。そういったね、講座を今ね作ってる最中です。デザイナーじゃない人が AI を使えるように、そして AI が作った、まあ、60点程度のデザインを、80点まで引き上げるために何をすればいいのかと、そういった講座をね今作ってますので、また詳しいことがね分かりましたらご報告します。SNS とかねセミナーのサイト、ストア画でもデザインとかマーケティング経営などの情報を発信して講座を開いていますので、概要欄からご覧ください。フォローやいいねをしていただけると嬉しいです。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。デザイナーの熊谷純一でした。ではまた。